久しぶりにですね、西日本教区に参りまして、こうしてですね、有野台教会で礼拝を共にできることを大変嬉しく思っております。私には3人の娘がおります。3人ともこの神戸アドベンチスト病院で生まれました。長女のみのりは名古屋でインターンをしていたとき、次女は八重山で牧師をしていたときでした。そして3番目の泉が、神戸教会で牧師をしていた時だったんですね。で、彼の実家が京都府の長岡教師ということもあったんですけれども、出産は神戸アドベンチスト病院でと決めておりました。特に八重山の時は、出産の前後3ヶ月間、私は一人暮らしを余儀なくされました。それでもですね、やはりお産は神戸アドベンチスト病院、決めていたんですね。安心できたんです。この病院は私たちの病院、そういう思いがあったわけです。その娘たちがやがて成長して3人とも看護師になって、一時期は3人ともこの病院でですね、看護師としてお世話になりました。今も2人、お世話になっております。ありがとうございます。よろしくお願いします。神戸アドベンチスト病院創立42周年をお迎えになられたことを本当に心から、お喜び申し上げたいと思います。そして素晴らしい発展を今見ることができている、これは私にとっても私たちにとっても誇りであります。創立前から導いてくださり、助けてくださり、祝福してくださった主を心から褒めたたえたいと思います。この記念すべき時に、創立時代の主のお働き、また先輩たちの献身を思い起こすことは、とても意味のあることだと思うんですね。先ほど特別賛美歌で、本当にふさわしい賛美歌が歌われたと思います。救い主なるイエスの御手に、自分の人生をすべて捧げた人たちが、この病院を生み、そして、気づき上げてきた、まあ、そのことをですね、記念誌などを拝見しながら、つくづく思いました。で、この安井先生がですね、主は導かれる、前2冊のものがありましたけど、コンパクトなこの本に、ですね、まとめられまして、これを改めて、特に病院に関係するところを読ませていただきまして、とても感動しました。あの安井健作先生が教団の総務の任期が終わったときに、当時の総理からこのように伝えられたそうです。あなたには2つの招きが来ています。1つは北部会からで、東京近郊の責任の少ない小さな教会でを牧して、引退後は老後を安楽に過ごされるようにとの招待です。もう1つは神戸からで、神戸に病院を建てるために募金の働きをしてほしいとの招きです。どちらでも自由に自分で選んで決めてください。そのように言われたんだそうです。その時の気持ちをですね、安井先生はこの本に書いておられました。募金の働きは人間的に見て第一に私の性格に合わず、全く苦手で到底考えられないものだった。第二に、この働きの前途はどんなことになるのか、考えれば考えるほど恐ろしく不安だった。読んでとても意外に思いましたね。安井先生といえば募金というね、そういうイメージがあるほどに、もう先生はこの働きですごく用いられて、先生が行くだけでみんな財布を開いていく、そんなイメージがあったんですけども、先生ご自身は本当にこれはね、一番苦手だったっていうんですよね。それで先生は一生懸命真剣に祈りました。その時主が先生に、私があなたと共に行く、そのようにお語りになったのでした。そして先生は、この働きのために献身する決心をして神戸にやってこられたんですね。 主がこの病院を建てようとして安井健作先生を募金活動の働きに召されたのでした。この病院を建てることは主の御旨でありました。そして主ご自身が安井先生と共に歩かれ、多くの人たちの心を動かし、必要な知恵を与え、そして目標の1億3700万円を1年半で達成したのであります。それはまさに神のなさる奇跡であったと思うんですね。落成式が目前になった時の記事、私はこれも本当にそこを読むたびにもう心が震えるわけです。病院の落成式は1973年の10月 30日に予定されておりました。ところがその日が間近に迫ってきて、すでに招待状も発送済みだったのに、産婦人科のお医者さんがまだ1名不足していたんですね。そのために会員届を館長に出すことができない、日にちは迫ってくる、医者がいない、そんな状況にあったそうです。ジョンソン院長と江本事務長の心配は日ごとに深まってきました。ジョンソン先生はわざわざアメリカに渡って、以前日本で医師の国家試験に合格して働いているアメリカ人医師たちを次々に訪問して呼びかけたんだそうですが、一人も答えることのできる人がいませんでした。そこで江本先生と安井先生たちは、国内で開業しているアドベンチストの日本人医師たちに交渉して回ったそうですが、やはりダメでした。安井先生はですね、広島の木原先生はと事務長に尋ねたそうです。いや、交渉したが断られたんです。とはいえ、もう落成式は目前です。もうここに至っては他に方法はない。安井先生はもう一度木原先生に訴えてみようと奥さんとお話をして、切なる思いで夜電話をかけたんだそうです。しかし返事はノーでした。木原先生はこう言いました。妹が私の前途を思ってわざわざ自宅の隣に診療所を建ててくれたばかりで、その行為を無にできないし、長年自分を頼りにしている患者さんたちを見捨てることはできないので、せっかくですがどうしてもお受けできませんという答えでした。そうですか、どうしてもお願いできませんか。そういった時に安井先生のその苦渋に満ちた顔を見て、そばにいた奥さんがいたたまれずに受話器を取って、先生、赤ちゃんが生まれようとしているのに生み出す力がないんです、どうぞ来て助けてくださいと真剣な口調で泣きながら訴えたそうです。しばらくの沈黙の後、わかりました、では行きます、決然とした答えが返ってきたそうです。奥さんは夢かとばかり踊り上がって喜び、先生ありがとうございます、本当にありがとうございます、ではお待ちしています、そう言って電話を切りました。10月25日落成式の5日前だったんです。ギリギリで与えられました。それは木原先生のこの神様の訴えに応えてくださった結果だったんですね。すぐに二人で感謝の祈りを捧げて、心を弾ませながら翌朝院長と事務長に報告しました。即刻館長への手続きができました。安井先生は本の中でこう書いています。木原先生は神戸アドベンチスト病院会員の大恩人、本当にそうだと思うんですね。ギリギリ5日前に彼女が答えてくれたので 予定通り落成式ができ、そして会員へとつながったのでした。初代委員長の C.D. ジョンソン先生ご夫妻の献身も忘れてはならない方ですね。当初4階は看護師の宿舎に当てていたそうです。ジョンソン委員長はご家族とともに自ら犠牲の模範を示して4階の病室に住んでおられたそうです。その頃山形健二先生は将来医者を目指してですね、アメリカで勉強しておられた。で、1974年にですね、会員した翌年ですね、先生は一時期ですね、日本に戻ってこられました。そして、やがて将来働くことになるであろう、この神戸の病院に立ち寄ったそうです。その時のことを記念誌に書いておられました。その時私は、一生忘れられない光景を目の当たりにしました。それは、初代院長のジョンソン先生ご夫妻が病院の4階の病室、今の 4人部屋に住み込みながら24時間体制で病院の働きに従事されていたお姿でした。米国でプール付きの豪勢な医者たちの邸宅を見慣れていた私には本当に衝撃以外の何者でもありませんでした。米国で約束されたであろう優雅な生活をあえて捨て去って、はるか日本で医療伝道のために全てを投げ打って献身しておられるご夫妻のお姿は、私には眩しく感じられるほどに輝いて見えました。本物のミショナリースピリットを先生は身をもって教えてくださいました。このスピリットが代々の院長先生たちにも受け継がれていると思いますね。またこの外科医であるジョンソン先生を創立以来一貫して麻酔の医師として助けてくださった先生が堀口進先生という方でした。私は直接お会いしたことはないんですけれども、この方のことも、記録されていてとても心に残りました。病院が開院された当初は経済状態はまさに危機だったそうです。で、当時日本はですね、もう大病院か個人の開業医を、保護するようなそういう法律だったようですね。このアドベンチスト病院のような中型の病院は経済的に成り立たない、だから半年もしたら潰れるだろう、それが医師会たちの間に噂となっていたっていうんですね。その噂を耳にした堀口先生は、当時神戸大学からですね、応援に来ておられたそうですけれども、この病院を倒れさせてなるものかと思われ、病院から謝礼を受けると、私は他に収入の道があるからと言って、その都度全額をそのまま病院に寄付されたとのことです。クリスチャンでもあった堀口先生は、宝は天に積ませていただきます、そんなふうにもおっしゃっておられたそうです。このことが職員一同に深い感銘を与え、また大きな励ましとなりました。職員の皆様も本当に犠牲的に献身的に働いておられたんですけれども、こうした方々のですね、生きた証によって励まされていたんだなというふうに思います。このようにしてですね、無事に11月18日に診療が開始されました。初日の患者は1人、翌日は3人だったそうです。今は先ほど中川さんに聞きました、だいたい250名から、日曜日はね300名近く、そういう方々が毎日毎日いらっしゃっている。1人から始まったことを思うと本当に大きな変化だなと思いますね。私があなたと共に行くと言って、安井先生をあの募金活動に、ですね、召して、そして共にいて働いてくださった主が、その後もこの病院と共にいて、守り導いてくださっているのであります。幾多の困難を乗り越えることができたのも、共にいてくださるキリストの導き、助け、支え、祝福のおかげだと思うんですね。この病院を 近所の方がどう見ているか、このことについてですね、松波先生がやはり記念誌の中に書いておられました。教会の近くに住む一人の住民のもとに遠方から友人が訪ねてきたんだそうです。その時この方がですね、この近辺にあなたに見せたい名所旧跡はないけれど、連れて行ってあげたい場所がある、そう言って連れてくだ来てくださったのがアドベンチスト病院と教会だったそうですよ。近所のこの方はなぜ名所旧跡の代わりにこの神戸アドベンチスト病院を案内したいと思われたんでしょうか。この病院が他の病院と違う何かがあると感じておられたからではないでしょうか。ある患者さんの奥様、ご主人はこの病院でお亡くなりになりました。その奥様がですね、お便りをくださったそうです。そこにこんなふうに書かれていました。夫のために本当によくお世話をしてくださりありがとうございました。皆様の献身的な介護に頭が下がります。もし私が同じ立場であれば、こんなに親切にこのような行いができただろうか。そうだ、皆様は神様の使いの代わりをしておられるかもしれない。ところどころの壁にかけられているメッセージのように、まあ、そんな手紙をね、くださったんだそうです。この奥様はお医者さんや看護師さんたちの姿を見て、その背後におられる神様を見ていたんではないでしょうか。私があなたと共に行くと安井健作先生にお語りになった同じキリストが、キリストの愛に捕らえられ祈りを込めて献身的に働いておられるお医者さんや看護師さんや働き人の皆さんと共にいてくださったからこそ、あの奥様に、皆様は神様の使いの代わりをしておられるかもしれない、そう言われたんでしょう。ここにおいでになる患者さんやそのご家族の皆さんたちは、この病院に来てキリストに触れることができたからではないでしょうか。キリストは信じる私たちの心に宿っていてくださいます。キリストはまた祈りつつ働く人たちと共に働いていてくださいます。ですから病院に来られた人たちはこの病院でキリストに触れるのです。またこの病院は人々がキリストに触れられるところなんですね。ここで働く人たちはまた病人に触れることによって、実はキリストに触れてるんですよね。イエス様はあのマタイの25章の40節で、あなた方によく言っておく、これらの私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。苦しみ、悩み、病んでいる人たちが助けを求めておいでになる、その人の必要に応えるのは実はキリストに仕えていると聖書は教えています。アドベンチスト病院で病院に来る人たちは医療従事者たちを通してキリストに触れ、そして病院で働く人たちは患者に仕えることを通してキリストに触れている。まさにこの病院はキリストに触れられるところなんですね。そこが他の病院と決定的に違うところではないかと私は思いました。この病院の強みは、同じ敷地にこの有野内教会があるということだと思うんですね。もうこの教会は西日本最大の教会になりました。季節して東の最大の教会も東京衛生病院があります。この有野内教会は神戸アドベンチスト病院とセットになってますよね。森 常春先生がですね、やはり記事に書いておられました。来院される方の中にはキリスト教の病院なので教会があるからとおっしゃる方が非常に多いのに驚きます。教会あっての病院だなとつくづく感じます。一方、教会もまた病院をきっかけに足を運ばれる方が多いのです。そしてそれらの方々を誠に大切に扱ってくださる教会員の方々がいらっしゃいます。そんなことを書いておられました。そして山形源治先生がこのようにおっしゃっています。創立以来、神戸有野台近辺の伝道はいつも教会と病院の共同作業でした。病院は教会の病院であり、教会は病院の教会でした。多くの方々が病院を通して教会を知り、教会を通して神との出会いを経験されました。神戸アドミニスト病院はまさに福音の右腕と呼ばれる医療伝道そのものであると私は思います。私も思いますね。病院と教会が心を一つにして霊的、肉体的、精神的な必要に応えることを目指して働いている、ここにこの病院と教会が祝福されて発展している理由があるのではないかと思うんですね。この病院は全人医療を目指しています。これこそが私たちの病院が目指しているところですね。キリストの愛と確かな医療をもって心と体の癒しを目指しますというミッションステートメントがそれをはっきりと表しています。そしてこのことこそがイエス・キリストの模範に習うものでありました。主を本にですね、あの瞑想の言葉のところに、引用させていただきましたが、あの紙面の都合上ですね、多分入りきれないと思ったので前半をちょっとカットしました。その入れたいと思ってた文章もちょっと含めて読んでみたいと思うんですね。ミニストリーオブヒーリングの3ページに出てきます。私たちの主イエス・キリストは人類の必要に応じられるために産むことのないしもべとしてこの世においでになった。人類を完全に回復することが彼の使命であった。彼は健康と平安と完全な品性を与えるためにおいでになったのである。彼に助けを求めてきた人々の境遇や要求は種々様々だったが、助けを受けないで帰った者は一人もなかった。人々はキリストから流れ出る癒しの力のおかげで体も頭も心も健康にしてもらった、ミニストリーオブヒーリングの最初のところに書かれている文章です。キリストの癒しはただ単に体の癒しにとどまりませんでした。霊と心と体全体の癒しと回復を実現しておられたわけです。そしてこの病院もそのキリストとともにキリストに倣ってその全人医療を目指しているのであります。聖書の中にはそのようなイエス様の癒しの御業がたくさん出てくるんですけれども、私はこの福音書の中でですね、特に、心に残っている、私の心を捉えて離さないですね、短い一つの言葉を御言葉を読んでみたいと思いました。イエス様の愛を瞑想してみたいと思いました。それが聖書朗読で読んでいただいたマルコによる福音書の1章の40節から42節でございます。私は口語訳を使い慣れているもんですから、口語訳でですね読ませていただきますけれども、40節から42節ですね。一人の癩病人がイエスのところに願いに来てひざまずいて言った。御心でしたら清めていただけるのですが、 イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれと言われた。すると大病が直ちに去って、その人は清くなった。大病といえば当時不治の病でありました。その病気だと宣告されたときに、本人がどんな気持ちを抱いたか想像していただきたいと思うんですね。これはもう当事者にとっては、あなたはがんです、末期ですと宣告されるに等しいような衝撃を受けたと思うんですね。恐怖を抱いたに違いありません。これから一体どうなるんだろうという不安、もうダメだという絶望感、その上霊的にも希望が全く持てない、そんな状況でした。なぜなら当時この病気の症状ゆえに、これは天罰、恐ろしい罪を犯した人間に対する神の裁きが下った結果だと、そのように考えられていたからです。救いの希望も持つことができなかった。それに加えて、この病気になった人たちは直ちに家族から引き離されました。普通の社会生活が許されませんでした。愛する家族と別れて暮らす寂しさ、悲しさ、孤独感、孤立感、差別される悲しみや痛み、まさに肉体的、精神的、霊的、社会的に大変な重荷を背負っていたのであります。イエス様はご自分のもとに助けを求めてやってきたこの大病人をご覧になったときに、彼のそれまでの歩みを察して、彼が味わってきたその痛み、悲しみ、孤独、絶望感、不安や恐れ、それらのすべてを深く同情して、腹渡がちぎれるように心を痛められて、じっとしていられない気持ちで手を伸ばして彼に触りと聖書に記されています。私はこの部分がですね、本当にイエス様の憐れみ深いお心をですね、顕著に表す行動だと感じております。実は福音書のこのマルコの福音書のすぐ前の方を見ていくと分かりますように、イエス様は力ある権威の言葉で癒すこともおできになりました。その後に出てくる記事もそうです。キリストがお命じになれば、そこで奇跡が起こってきました。にもかかわらず、イエス様はあえてこの雷病人の体に触れられたのであります。当時雷病人の体に健康な人が触れるということは考えられないことでした。その人の吐く息に触れただけで汚れる、そんなふうに考えられていましたから、雷病人が近づいてきたら、いやそれも自分のことを汚れたもの汚れたものって言いながらですね、歩かないといけない、その声を聞いたらみんなが蜘蛛の子を散らすように離れていく、そんな状況であったわけですから、誰一人彼に近づいたりまして触れるなどということはありませんでした。この病人が発病してから、雷病人でない人で彼に触ったのはイエス・キリストが最初で最後でした。この後直ちに彼は癒されているからです。この雷病人はイエス様の手に触れられたとき、どんな思いがしたでしょうか。 全身に電気が走るような衝撃、感動を体験したに違いありません。彼にとってこれほど嬉しいことはなかったに違いありません。その手のぬくもりを通してイエス様の愛が強く激しく伝わったのではないかと思いますね。彼はイエス様の愛を他のどんな方法によるよりも強く感じたのではないでしょうか。この深く憐れみというのはスプラングニゾマイという言葉ですけれども、人の痛みや苦しみや悲しみや恐れ、不安や孤独な気持ちに寄り添い深く共感し、じっとしていられない思いになって行動せざるを得ない、そういう言葉であります。比較的最近、中国でこの雷病人たちのためにボランティアで奉仕をしているセブンス・デイ・アドベンチストの方々の働きに関するですね、証しを伺ったことがあります。彼らは2006年から中国の49のハンセン氏病者たちの居留地で2500人の病人に奉仕してこられたそうです。この病人たちは30年、40年見捨てられて苦しんでいましたが、自分たちの手となり足となる人たちを通してイエス様の愛を受け入れていくのです。ただ彼らの顔や足を洗うだけで、彼らは感謝と喜びの涙を流してイエス様を受け入れていくのでした。彼らの生涯を通じて訪ねてくれる人はそれまでただの一人もおりませんでした。しかしこのセブンス・アドベンチストの兄弟姉妹たちが彼らとイエス様の愛を分かち合うと、その愛は彼らの心に触れていきました。私が報告を受けた時点で677人がバプテスマを受け、さらに300人以上がバプテスマの準備をしている、そんな報告を聞きました。今もキリストは信じる人たちを通してその憐れみ深い愛を表しておられるんだ、そのことを知ってですね、私も本当に心動かされました。イエス様があの大病人に触ってくださったことで、しっかりと、しかも衝撃的にキリストの愛が伝わりました。またキリストを信じる人たちがあの中国の雷病人たちの体を洗ったり、食事をさせてあげたり、移動を手伝ったり、一緒に食事することを通して神様の愛が彼らの心にしっかりと伝わっていったのであります。この愛、スプランクニゾマイの愛を実は私たちも受けているんですよね。イエス様は私たち一人一人をも同じようにこの愛で愛してくださり、憐れんでくださっています。イエス様は私たちの気持ちを分かってくださり、私たちの本当の必要に応えてくださる神様であります。この神様を今日も心にお迎えし、心を支配していただいて、イエス様と共にそれぞれの与えられた働きに心を込めて、笑顔で働きをさせていただきたいものであります。この病院に助けを求めてこられる方々がここでイエス様の愛と憐れみの心に触れることができるように、また私たちもイエス・キリストのこのスプランクニゾマイの心を持って接していけるように祈り求めたいものであります。使えることでキリストに触れているという、そのことを覚えていたいと思います。今後もますますキリストの愛と憐れみの心が病院と教会を通して輝き出て、さらに多くの方々がここでキリストに触れ、この素晴らしいキリストの救いへと導かれていくように、神様のあふれる祝福がこれからもいよいよ豊かに注がれていくようにお祈りしたいと思います。